内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ。主催の竹下です。本日はこの方に来ていただきました。二次元キャドアーティスト、ガロさんです。では早速ガロさんの活動を教えてもらっていいですか？
ご紹介ありがとうございます。二次元キャドアーティストをしてます、ガロです。僕はですね、建築関係とかの図面を描くソフトっていうのを CAD って言うんですけど、その CAD で、絵を描いて、それをレーザー彫刻をして、絵画だったりとか、いろんな作品っていうのを作ってるような、アーティストになります。
わかりました。簡単に、ちょっと CAD っていうと僕らは建築図面とか、そういったものを、作るためのソフトっていうイメージなんですけど、それを使ってやってあるってことですか？
そうですね。皆さんがよく見ているもので言うと、建築関係、それこそ家引っ越すとかに、間取り図とかっていうのをよく見たことあると思うんですけど、そういった家の、間取り図だったりとか、例えば、僕は兵庫県の、方の出身の人なんですけど、例えばお城とかの立面図って言われるような、外観を描いたような絵とかっていうのを、見たことがある人はあるんじゃないかなと思うんですけど、そういった描くソフトで絵を描いてるっていうような感じですね。
じゃあまず CAD に巡り合ったのって何でですか？
これはですね、僕もともとが工業高校卒業してから、建築学科出てるんですけど、家具とか建具の職人をしてたんですね。で、それで、24かなの年に、建具とかの職人さんでフリーランスをずっとしてたんですけど、28歳の時に車で事故に遭っちゃって、で、もともとは本当は高校生の時に、そういう技能の大会とかがあるんですけど、そこで全国優勝できるぐらいまで、頑張ってたものだったんですけど、それが事故によって3ヶ月ぐらい動けないという時が出てきまして、その3ヶ月間どうやって飯食うねみたいなフリーで働いてるんで、やっぱりその日の、そうなんですよね、もう給料を稼いでいくっていうことをしてたので、どうしようってなった時に、CAD でやったら動かなくてもパソコン上でカチカチとできるので、知り合いの方に紹介していただいたのがきっかけで、ちょっと CAD っていうのを始めてしたんですね。で、そうですね。その CAD をやってると、今までその、職人やってた時は、ちょっと天狗みたいな感じになってて、結構こう、すごいね、すごいねって言われることが多かったんですよね。ただ、CAD を始めると、もう怒られっぱなしっていう。もうちょっとこんなことやってよとか、もっと早くやってよとか言われるのが嫌で、それを克服したくて、CAD でこう、それこそお城だったりとか、建物のトレースをしてたんですよね。で、それを練習でしてたら、だんだん建物を描いてくるのが飽きてきて、ちょっとこう、鳳凰を描いてみようかとか、龍を描いてみようか、みたいな感じで絵を描き出したのが、一つのきっかけで、それを7年ぐらいちょっとずっと続けてて、アーティストになったっていう経緯がありますね。
そうなんですね。きっかけは事故から始まったってことですね。
そうですね。それが本当に転機というか、今考えると、その時はね、すごい落ち込みましたけど、それが本当、転機になったって感じですね。あれがなかったら多分今は何もやってないですね。普通に家具職人やってると思います。
じゃあね、事故っていうのは大変なことやったと思うんですけど、今となっては、いいターニングポイントになったって振り返れる強さがすげえなと思いました、今。
いや、本当もう、フリーで家具職人やるってなかなかちょっと大変で、それこそ日勤で、家具を作って、それを、夜勤で店舗とかにこう据え付けに行くっていう仕事をずっとしてたので、体の的にもすごくしんどい時期があったのも、一つこう、吹っ切るきっかけにはなったっていう感じですね。
だからそれは24時間勤務なイメージでもね。朝から晩まで作って、夜設置って言ったら。
そうです、本当にそうで。 まあ、家具のそのデザインだったりとかっていうのも CAD でちょっとは買い取ったので、まあ、触ればいったんですけど、ただまあ、そうですね。それをやっていく、CAD をやっていく中で、まあ、すごくのめり込みもして、まあ、悔しい思いもしながら、どんどんハマっていったっていうような感じですね。
今ね、ちょっと聞きたいんですけど、家具職人をやっていた1日と、今、CAD をやってる、今の仕事をした1日ってどう違いますか？
これは、何ですかね。家具やってるときは、見てる相手がお客さんっていう感じですね。その提供するものだったりとかっていうのが。ただ、今のその絵画だったりとか、アーティスト活動ってしてるのとは、買ってくれるお客さんが見えてないものなので、まあ、そこにちょっとワクワクしたりはしますかね。どんな人が買ってくれるんだろうとか、まあ、どういう人が僕の興味持ってくれるんだろう。もしくは、逆に僕の絵をどんな人がこう、ね、批判というか、違うアドバイスをくれたりもするんだろうか、みたいなとこが結構違うとこかなと思いますね。
そうな感じですね。今言ってた、見えないお客さんに対するワクワク感がすごく伝わってきました。
それでも、やっぱりその家具やってた時の感覚っていうのもやっぱり好きですし、今の、CAD とか絵画を作ってるっていう感覚もすごく好きなので、僕は、その絵画も描くんですけど、それを収める額縁自体ももう全部自分で作っちゃってるんです。
そういうことですね。そういうことですね。
で、まあ、僕のインスタグラムとかこう見てもらうと、わかるんですけど、その額縁もレーザー彫刻してたりとかするので、これは額縁と言えるのかみたいなのが結構あります。
だから、額縁が別物っていう感じがします。絵は絵、額縁は額縁だけど、今聞いてた、額縁が繋がってる感じがしますね。
そうですね。額縁も一つの作品として、完成させていってるような感じですね。
そうですね。今日ね、収録を聞いておられる方、活動内容は何ぼ喋っても SNS でしか見れないんで、今日ね、今回配信するときには、ガロさんの活動内容とかを、インスタグラム等の SNS、ご紹介も、配信時はさせてもらいますので、ぜひ、ここをチェック、どんな風な作品あるのかなとかっていうのも、チェックしてもらえたらな、と思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、これで今ね、作品、作りの時に大切にしてることってどんなことですか？
そうですね、今、本当、今年からそのアーティスト活動をし始めたんですけど、まあ、相手が見えない部分っていうのもあるんですけど、その自分が作りたいものだけを作らないようにはしてます。
おお、ほうほう
なんか
ほうほうほう。
こう何分今聞いてても、CAD って何やねんだったりとか、
そうですね。
CAD って絵描くってどういうことやねんとか。だから、今ちょっとね、レーザー彫刻っていうのは家庭用のやつが出てきたりとかしてて、あんな感じかなって思うと思うんですけど、僕がやってる作品って、本当、1000万とかいうような規模の、機械でレーザー彫刻してるので、もう精密とかも桁違いに違うんですよね。ならもう多分皆さんがイメージしてるものではないので、それをちょっとでも皆さんがイメージできるようなものを作れるように、心がけてはいます。
そういうことですね。とか。だから、制作者さんが走り切らんようにっていう感じがしますね。
そうですね。なんかピカソの絵って言われても、正直僕は建築出身なので、芸大とかを出てるわけではないので、あれの良さが正直わからないんですよね。
確かにね。
ただ、なんかこう、皆さんが知ってる、例えば、鳳凰とか、竜とか、例えば、白虎って言われる虎とか、で、まあ、なんとなくわかるなっていうイメージのものだったりとかを結構書いてることが多いですね。
普段ね、イメージできるものを、
うん。
CAD で作ってみるとどうなるのかっていう感じなん
はい。
で
そうですね。
すね。で、じゃあ今、例えば CAD で制作したものっていうのは、どんな方が買われたりしてありますか？
ですね。今は、福岡の方のギャラリーさんとかに置いてもらったりだとか、知り合い関係のつながりで買ってもらうことが多いんですけど、店舗関係っていうと、そうですね、バーの方が、僕のやつはアクリルとかガラスとかにレーザー彫刻をしたりもするので、それを手前からこうライトアップパンとすると影絵みたいに影が映るんですよね。そういったのをこう、使いたいっていう方で購入されたりとか、和室に置いていきたいっていう方もいらっしゃいますし、僕が書いてるのがすごい、お城とかっていうのも書いてたりもするので、ちょっとこう、畳の商談の部屋に置いときたいとか。うん。今、依頼が来てるところで言うと、ホテルの、関係のところとかでちょっと使いたいとかっていう人が結構多いですかね。うん。
そういうふうな。例えば、一般の家庭さんで置くとしたら、こんな置き方提案できますよっていうのはどうです
あ、もう本当にね、小さいものから大きいものまでいけるんですけど、
か？
本当100画ぐらいのものから、今、そうですね、家庭用だと300画ぐらいとか、え、ちょっと玄関に飾ってみようかなみたいなものも全然できますね。
まず今、100画、300画がいまいちようわからなかったです。
あ、なるほど。そうですよね。僕が建築用語的に言っちゃいましたね。
なんだ100画か
100ミリ角ですね。だから10
100
セン
ミリ
チ。
か。10センチ角ね。
10
10
セン
セ
チ
ンチの立
角。
方体みたいなイメージな感じですか
そう
ね。
です、そうです。とか、
のサイズ
30
感
セ
で
ンチ角とか、あとは A3 とかの、お店の看板作りたいんですとかっていう人もいますね。
だいぶ今ので分かるようになりましたね。10画、30画なんやろうなと思っ
い
た
や、
ん
そう
で。
ですよね。
今、一番渋いのがあったのは、この A4 サイズとか A3 サイズで、紙ベースで言われる、そういうのもできるんだ、みたいな。
それで A4 サイズぐらいのとか、A3 サイズぐらいっていうのが結構、その看板で頼まれる方とかっていうのは結構そのサイズが多いですかね。
結構じゃ
ウ
あ、あ
ェ
れ
ル
です
カ
ね。
ムボード的な。
ウェルカムボードに確かに。結構幅広いですよね。
もう結構、もう建築のその CAD っていうのがもう無限大の可能性があるので、何でもできますね。
そうなんや。じゃ逆に言うと、この CAD の、これから、今、ガロさんが考えている CAD で作るものの、これからってどんなイメージあるんです
僕はですね、もともとその家具職人もやってたっていうのも
か？
あったりとかするんですけど、一つちょっと僕がこう、この先ですね、可能性と見てるのが、建築の資材ですね。僕は古民家の、アート古民家を作りたいっていうこともしていきたいんですけど、そこの中で、例えば建具自体に僕の作品っていうのを、埋め込んでしまったりとか、テーブルにレーザー彫刻していくだとか、昔の欄間みたいなイメージですかね。とかみたいな形で、レーザー彫刻っていうのを、生活の一部に取り入れていったりとかしながら、ちょっとかっこいいものが家についてるよ、いうような形ですね。あとは、ホテルさんで今、こう、言われてるのが、例えば店舗とか行くと、1階の店舗ってガラス張りになってたりとか、すると
わかりました。
中見えるみたいな。そこのガラス自体にもレーザー彫刻してほしいとか。っていうのが、今後、大きいものから小さいものまでとか、あとは、あれですね、お寺とか神社のお守りの依頼が最近来ましたね。透明のガラスとかアクリルにしといて、ちょっと先が見通せるから、そして、思いを刻めるから、めちゃめちゃうちに合ってるっていうのがあって、そういうのをちょっと依頼で受けることがありましたね。
ほんまにあれですよね。お守りとかやったら、ほんまに何？ 5 センチ、5センチからぐらいですもんね。そん
そう
な
で
イ
す
メージですよ
ね。
ね。
本当にちっちゃい手のひらに乗るぐらい
乗
の、
るぐらいな。
ものから そういった店舗のガラスとかっていうのは大きなものまで。
ほんまになんかね、大きいなぁ、ガラスのサイズも全然違うな、お守りから、ね、ホテルの扉まで行ってきたら、じゃあ作業場ってどんな感じなんですか？
ね、実は作業場、自分が作業してる、まあ、データを作るのは普通に家でやってるんですね。要はパソコン
おうおうおう、
なの
確
で。
かにね。
家で一人寂しくこちこちカチカチやって
こっ
る
ち
だ
こっ
け
ち
なん
か
です
じ
よ。
ゃ、
加工するのは、まあ、兵庫県の、神戸の方にレーザー彫刻の会社さんがあって、そこにレーザー彫刻を置いてる工房さんがあるんです。で、そこに行って、直接、会社内に、行って、レーザー彫刻させていただいてるっていうような状況ですね。
そうなんや。そっか。個人で、まあ、とりあえず家でデータを作って、工房さん行って出力をするって感じですね。
あ、そうですね。まあ、今後は、その出力した、まあ、要は線画みたいな形なので、僕のレーザー彫刻。まあ、そこにちょっと色を乗せていこうかっていうのを今やってる最中ですね。
そうですね。今、前見せてもらったら、もう一回インスタとかで見たんで、確かに、そんな感じでしたね。そこからまた色が入っていくっていうのは新しいチャレンジなんですか？
いや、そうですね。ちょっとやったことがないので、まあ、今、4、50種類ぐらいの、色付けのもの、まあ、墨だったりとか、墨汁的なものだったりとか、まあ、当然、皆さんが知ってるような、油絵の絵の具だったり、アクリルだったりとかっていうのは、ちょっといろいろ試して、どれが一番色が乗りやすかったりとか、発色が良かったりとかっていうのを今やってると、ところですね。
そうか、そこから、まだなんか、まだその先がありそうですね。色をのせていく。そこから、どんなことまたできそう。どんなことできるよりか、どんなことやってみたいですか？
そうですね。どんなことをやってみたい。まあ、何でもかんでもやってみたいですけど、やっぱ一番は、さっきちょっと言った古民家ですね。古民家のもう本当に大きく見える部分から、小さい細部の部分とかですね。まで、いろんなものにこうできたらいいなっていうのがすごいありますね。例えば、まあ、ドアの取っ手にレーザー彫刻してしまうとか、っていうような、まあ、一つのその古民家っていうところに対して、そういった和とかっていう部分とアートっていうのを、まあ、組み合わせていきたいっていうのもありますね。
なんか、まあ僕はね、いろんな福祉の仕事もしてたりして思った時、もしかしたらレーザー彫刻が、目の見えない方に対しての一つの形になるんかなって、今、唐突に思いました。
そうですね。
その手の感覚で絵を見る、アートを感じるっていうのも、わあ、なんか面白い世界なのかなっていうふうに、ただ単純に思ったわけです。
本当にそうで、僕、まあ、ちょっとこう、障害がある方、目が見えないとかっていう方と、触れ合うことがたまにあってですね。で、その人に、説明したときに、触っていいって言われたんで、あ、どうぞどうぞ触ってくださいって言ったら、泣かれはったっすね。涙流して、こんなのがあるんだって言われましたね。ちょっと大きくなりすぎると、イメージ湧かないみたいなんですけど、本当先ほど言ったみたいなお守りぐらいの小さいサイズだと、すごく指とかで、触った時に感じやすかったみたいで、本当そういうとこでも、アートっていうのを楽しんでもらえるものになるのかなとは思いますね。
そうですね。まあ本当に聞いてて、まあ僕はほんまにね、今日こうやって収録に話しながら、こんな話になると思ってないけど、今でも聞いてたら、いや、もしかしたらそっち側の世界の人に対してのアートっていうのを、触覚、手の感覚で伝えるっていう授業もすごい面白いなーってすごい思いましたね。
いや、そうですね。なんで、本当にもうこう、多分僕が想像してる以上のことが、皆さんからこう、いろいろこんなに使ってみたい、あんなに使ってみたいの方が結構多くてですね。あ、それに使うんだみたいなのが、僕からが結構、僕の方が驚きがあることが多いですね。
あ、でも、今ね、こうやって二人で、ただ10分15分喋ってるだけでも、まだこんだけ広がるっていうことは、他のいろんな人の喋りはもっと広がりそうな感じですね。
いや、そうですね。 本当に、それこそ名刺の時のタイミングでそういったレーザー彫刻を見せるだけでも、その名刺のケース自体にしてしまったりとかしても、すごく、営業的につかみとして面白いんだよとか、あ、そうなんですね、とか、先ほどみたいにね、展示風っていうか、いろんな語感を使いながらっていうのができたら、すごく面白いなとは思いますね。僕が結構気を使ってる木にレーザー彫刻したりとかするのはちょっとその辺で、木っていうのはやっぱりヒノキとかいろんな木に使うと匂いが結構するので、まあいろんな芽も花も使いながら、まあ手の感覚とかも使いながら、まあ楽しんでもらえるようなものが今後できていったらなっていう思いますね。
僕はもう、そのレーザー彫刻で言ったら、例えば革製品に入ってる、っていうとこだけで感じましたけど、まだまだ、なんていうの、世界はいろんなとこにあるんだな、っていうのを今日、すごく体感しました、話聞いてて。
そうですね。本当は皆さんが知ってるレーザー彫刻って、例えば写真とかをレーザー彫刻して、イメージは本当焼き付けてるっていうような感
そうですね。
覚。
焼き付けてる感じがしますね。
ただ僕の本当に、掘ってるっていうぐらいの溝ができるので、先ほどおっしゃったみたいに手で触ってもすごくわかりやすいっていうのが一つの特徴ですかね。
そっか。例えば、もし、こんな風にしたいなっていうのは、オーダーとか、個人的なオーダーとかも受けてはるんですか？
あ、はい。個人的なオーダーも、全然受けてます。ただ、そうですね。ただ、その時間的なものが、結構かかるんですよね。
おお、まあね。
キャド知ってる方とか触ったことがある方やったら、これ何時間何ヶ月かかんねんみたいな あ、おっしゃる通り、もう本当に1ヶ月から3ヶ月はかかりますとは言ってるんですけど、ある程度、例えばこんな写真をレーザー彫刻してほしいとかであれば、いろいろ加工しながらで、まあまあ、1ヶ月ぐらいとかで、オーダー、で、まあ、データ自体は完成するので、まあ、それでこんな感じになりますとか言いながら、まあ、調整はさせてもらう感じですね。
おお、そんな感じね。直接、オーダーする場合とかは、どんな風にやったらいいですか？
まあ、基本僕に直接、まあ、ダイレク、あの
だいぶ。
ー、SNS とかのダイレクトメールでしてもらってもいいですし、まあ、そこに、リットリンクだったりとか、僕の LINE につながるような形でも全然取ってるので、メールからでもいいですし、直接連絡取ってもらえれば、
そうですね。今回この配信するときにはその連絡先を一緒に載せさせてもらおうと思ってますんで、そこから直接ガロさんに連絡してもらって、個人オー
そう
ダーっ
です。
ていう感じで大丈夫ですか？
大丈夫です。
りました。どうですか、ガロさん。今日こんな感じで喋ってみてどうでした？
いや、本当、始まるまですごい緊張してて。
ね、お互い緊張するなっていう話してましたしね。
いや、そうなんですよ。でも、喋り出すとやっぱり、まあ、自分事っていうのもありますけど、やっぱりワクワクしますね、今後先が。
これはもうすごく伝わりました。
本当もう、僕自身は、古民家とかもやってみたかったりはしますけど、今一番は、やっぱり僕は木が好きだったりとか、海が好きだったりとかっていうので、その古民家とかに、やっぱり杉とかヒノキをいっぱい使っていきたい。で、それで森林とかっていうところの、まあ、再生もしていきつつ、土壌改善もそれで成り立っていきながら、まあ、海の水質改善ですかね、とかっていうのもやっていけるっていうような、まあ、僕の絵とか僕の取り組みを、まあ、応援してくれる方が、間接的にね、自分たちの環境を変えていけるっていう場を、どんどん使っていきたいので、本当、僕が想像しているような、ことだけではなくて、皆さんからこんなのがやってほしいとか、こんなことをやってほしいっていうのを、まあ、言っていただければ、僕もどんどんどんどんチャレンジしていこうかなと思うんで。
ですね。わかりました。今日ね、この配信を聞いていただいた方で、ガロさん、こんなのチャレンジしてみたら、ということがあれば、直接ガロさんにアポイント入れてもらえたらなと。それはガロさんのね、さらなる世界が広がっていくような感じがするんで、ね、もし聞いてた方、これでなんかこれ気になるなってこと、ぜひ連絡していただけたらなと思います。ガロさん、今日は短い時間でしたけど、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。この番組は、今日ね、ガロさんが来ていただいたように、収録していただける方がいないと終わってしまう番組になってます。開始3年間、週2回配信を目指してずっとやっていてますので、皆さんのご協力いただけたら、喋ってみたいよとか、いや、こんな人に喋ってもらったなという情報がありましたら、直接ご連絡いただけたら、しっかり収録までつなげたいと思ってますので、ご協力よろしくお願いいたします。では、ガロさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。